皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今更ゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今更ラジオです。 MC1 2番機です。
今週の今更、今更放課後サイコロクラブを買った MC2 うぬです。
今更そのコーナーそんなコーナーが今できた、
うん、割とね思いついた、
割と思いついた。打ち合わせでもそんなこと言ってないけども
それはいつものこと、
いつものこと、いつものことですね。まあ俺がびっくりするからねいつものことだけども、まあとりあえずはい、乾杯、イエーイ。今回はですね、一杯やりつつの
今更、最近ずっとそう
なんかね、なんか多いね。でも先週違ったからさ、先週はあの普通に、うん、あのスカイプ的な録音をしまして、
うん、スマホで、
スマホ絶対あれ声小っちゃいんだって絶対聞き取れないレベルだよあれ。もうしょうがないけどさ、うん、今後増える可能性も
いや今後は逆に安定する、
安定する、ちゃんと環境整えるよ
そうか、どうしよう、そうだね。そうするとあれなんだよね、マイク持ってかない、
うん、マイクを用意しときなさいよ。
用意したした結果、うん、マイクが使えない
よくないね。ちゃんとね、聞いていただいてる方のためにもね、うん、うどん先生もうちょっと声張ってくださいっていうのも来ましたから ね、はい、っていう話も来ましたので、はい、ぜひ声を張ってください寝るよりマシだけどね収録中に寝るよりは全然マシだけど、そんな感じでね、どうですか最近、いいことありましたか。
あれ、なんかあったけど忘れたぞ。
なんで突然
なんか話そうとしていた。
あのね、俺もね、なんか話そうとしてたんだけど何の話あったっけって思っちゃってんだよね。
あー、とりあえずパトレイバーみたいな
あ、そう、ありがとう、俺も思い出した俺も思い出した、俺もあの G のレコンキスタの先行上映を見てきました、はい、先行上映の最終夜の、うん、はい、上映を見てきまして、なんとクリエイターズナイトで
いいことあったし、
いいことあった、そう、俺全然知らなくてさ
割とある、
うん、なんかね、あの最終日の最終回だからこれ見逃すと1ヶ月見れねえなって思ってて、うん、あの、まあ、せっかくの富野監督の新しいガンダム、テレビシリーズのガンダムだし、これは見るしかねえ、行くしかねえっつって、まず行ったんですよ。行ったらね、なんかあの、なんかあの、その日用のなんか特別な付録みたいなの配られて、え、何これって思って見てたら、クリエイターズナイトって、そんなことやんのと思って。
それは何、サプライズ的な、
いや、ただ、いや、分かんない、俺がね、情報を見てなかっただけかもしれないんだけども、とりあえずあの予約した時にはなんかそういうことは書いてなかった、書いてなかったと思う、うん、メールにもそういうことも書いてなかった、あの予約した時のメールにね、
うん、もうそうやって押井監督見たけどね、
監督はいなかったよなんかあの16話のコンテ切ってるっつって
あれ何話構成の1年
いや半年です、26話構成って言ってました。俺ねそこで初めて情報知ったへーっつって、うん、そうす、あのね結構ネタバレされた結構ストーリー中盤以降の、うん、話をされて、どこに行くみたいな話をしてたよ、う
ん、それあれ時代通過どういうの、
時代はね、宇宙世紀が終わった後、うん、宇宙世紀が終わってそれがターン A に続くみたいな話みたいですね、はい、先行上映があって、確か D チャンネルで配信もされるんで、ちょっとまあ言っちゃいますけども、ビームサーベルがターン A のビームサーベルに似てた、あの細いやつだった、うん、そう、とてもいいことでした。あのね、やっぱガンダムいいよ今日ガンダムの話にしようかガンダムの話したいんだけども
なんかそれでもいい気が
またこうやってねゲームの話からどんどん外れていく、ボードゲームよりのポッドキャストに
でも若干そのロボットものゲームっていうのも SF をやりたい、
SF やりたい、うん、やりたいね。俺もね何回か前に話したけどね、ゴジラ界の時に話したと思うんだけど、あの艦隊戦をやりたい
そう、艦隊戦ゲーム
か、なんかね、ウォーゲームみたいなイメージ、うん、を持ってる、
うん、確かにね、ウォーゲームね、うん、
でそれに加えて資源の生産とかもしたい、箱庭系のね、うん、みんなで箱庭を作ってみんなで戦争したいの俺は。
長そう。
箱庭パートとバトルパートで分かれる。
何日かやるやつ。
セーブ機能付きじゃないとTRPG じゃんっていうね。あ、そう、あのね、これあの無料で公開されてる同時のやつなんだけど、ガンダムビルドファイターズの TRPG あったよ。無料で公開されてるやつがありましたので、
うん、だからビルドファイターズならいろいろ自分オリジナル作れる。
そう、オリジナル作れる。そう、なんかね、ガンプラ置いてそのヘキサマーを使ってそれを移動させてバトルさせる。いいよね。やりてーと思って。
そう、久しぶりにガンプラも作って、
ガンプラ作りましたね。これも作りました。あれね、墨入れしてさ、なんか艶消し吹くだけで全然違うね。
そうだ、
うん、超かっこいいよ、艶消し吹いたら。俺もあの単 A ガンダム買ったから、あのビルド単 A 作りたい。俺単 A を作りたい。そう、設定はちょっと出来上がってる。設定、あのね、セイ君と一緒の設定中みたいだから俺。設定から入るかもしれない。でその後あのガンプラはもっと自由でいいんだっていうところに行かないといけないんだけども。そう、そう、月光町の動力を使ってその動力を使って、あの要塞攻撃用の兵器を動かすみたいなところまで、ね、妄想してるから、ね、中にモビルスーツが入っている超巨大モビルアーマーとか俺結構好きだ。あのネオジオングとか結構好き。
あれはいい、
うん、だからデッドルビームとか好きなんだけどね、うん、そう、中にメカが入ってる系のね、着ぐるみ合体とか好きだよ。
ああ、そうするとズサもちょっとあるね。
あれでもあれ背負ってるじゃないですか、ズサブースター背負ってるじゃないですか。背負うんじゃない、着ぐるみなの、あのエクスカイザーみたいな。
あ、分かる。
そう、完全にあれさ、着ぐるみ合体じゃん。あれ合体システムすごいよね。あのなんか切り身になってバカって開いて、そこにガッて入っていく。あれね、2年ぐらい、3年かな、結構前なんだけど、あのそのエクスカイザーのフィギュアが出たんだけど、しかもアクションフィギュアなので、しかも合体機構までちゃんとついてるやつで、中にきっちり入る上にアクションもできる。
できるんだ。
そうそう、関節どうなってんだって。そうね、
そんなのがあったのか、
うん、いいですよ。あれはちょっと欲しくなりましたもん、うん、まあ勇者シリーズといえば俺ガオガイガーガオガイガーの予約当日に、あのうっかり争奪戦に勝ってしまいました。
やっちゃった
ね。完全にあのガオガイガー購入フラグが今完全に立っている状態なんですけどね。おかげで俺節約しないといけない状況に陥っちゃいました。結構ね、あの初超合金を、
うん、
購入するかもしれません。多分この順調にいけば購入します。ガオガイガーね、あの大きさ見たらね、ガオガイガーの時点で30センチぐらい。めっちゃでけえ。ガイガーで23センチとかって書いてあるの。めっちゃでかい。
30センチってリアルって。
しかも超合金だから完全にドンキなの。
だって物差しじゃん。
そうそう。
すごい想像しやすい大きさだ。
あのね、殺傷能力があるレベルのものに。ちょっとそれを。
って言ったらもう小学生の刀です。
ちょっとうっかりね、争奪戦を勝ってしまいましたので。
じゃあランドセルでかいって。
ランドセルってそんなちっちゃい？30センチだ
ろ。だってそんなの物差し刺したら、
あれ60センチじゃない？あれ60センチのもの、うん、あるあるある。え、っていうかあのソロバンじゃない？ランドセルに刺すの。
笛
リコーダーね。
でも A4 が270、うん、9mm だから、それが入るランドセルだから、うん、ランドセルとほぼいいんですよ。
あ、そうか、そうか、30センチぐらいか。
小学生が背負
う顔がいいよ。それ小学生が顔がいいよ背負ってるイメージだいやーねー、でもねスタイルが良すぎ、ガイガーに変形した時とあのねその後のガオガイガーの変形のスタイルがねもう完璧、
すごいね最近。
さすがさすがバンダイさんやで、
ね、だって多分アニメの時点でそこまで考えて描いてるのかって
。いやいや無理でしょ。いや昔のさおもちゃとかだと関節とか動かないから、あしかもねあのガイガーのじゃあの新幹線が合体するガオガイガーが合体する時にさガイガー あの上半身に突き刺さるじゃん横からあれも再現できるズサーっつってね、あとあの腕のところもさ回転しながら出てくるじゃん、あれも再現できる
なんだ
ギューッつ
って何なんだ
ろうね
もう情熱という
ものづくりってすごいですね。我々もじゃあ頑張りますかじゃあそんな感じでねやっぱり今回ゲームの話しよう、やっぱりゲームの話しましょう。今回のテーマなんですけども、1対多数で遊べるゲーム、
はい、対戦だけ、
はい、対戦型で1対多数で遊べるゲーム
っていうのを、
うん、それをなんか我々2人で語りながら語りつつ、このこういう感じのゲームを作るにはこういったところがポイントなんじゃねっていうのをなんとかピックアップしていこうっていう趣旨です、うん、
はい、そこまで考えてないでテーマを言って
採用されたと
どうなることやら。
そうだね、テーマ決めたのさっきだからねほんの5分前だからまあそんな流れでね、まあ、ちょこっとゲームも紹介しつつねやっていこうかなと思いますので、はい、じゃあそんな感じで今更ゲームクラフト今から始まります。
お
ーイエーイ。ここでもつゆきのねもつゆきスイッチがね欲しい。
ちょっとねアンドロイドの開発書きは入れた新シャープでできてるから、うん、そこをうまく移植できれば
もつゆきスイッチも
スマホでできる。
スマホでできる。じゃあそれも配信だ誰が欲しいはい、そんな感じでね始まりました今更ゲームクラフト、なんと第29回です。
お意外と、
はい、そうか来ました。
次30回、
もうすぐ次30回です。30回なんで次ゲーム作んないといけない作んないといけないいやーね、
次回答ゲ
ーあれ形にしてねトミーさんにお渡ししたいよね、せっかく最初にいただいたやつだからね。でもテーマって今来てないから、次俺らで決めないといけないまあ決めていきましょう。うん、そう
今時点だともうサイコロキャラメル
サイコロキャラメルの中になんかね入れてね、そうだからあの時のゲームをブラッシュアップしないといけないんだけど、別のゲーム考え始めちゃったからね。
ちょっとすごいいっぱいあるよ、
いっぱい
ちょっと種はいっぱいある、
種はいっぱいありますからね、はい、それを咲かせましょう、芽を出して咲かせましょう、うん、作っていきたいですからね。
メタ
でなんとか、うん、とかなりそうですか。
とりあえずもうどんどんテストしていけばヒットできる、
うんうん、僕の方もあの先週話したあの温泉のゲームが意外と形になりまして、はい、もしかしたら来年のゲームマーケットに出せるかもしれない、うん、っていうところでね、なんかちょっと
温泉の名前ってなんかあるのかな、許可とか大丈夫なのか。
いやまあいいんじゃないの、有馬温泉のありをなしとかに書いてなしま温泉とかにする文字りゃいいんじゃないか。文字りゃ
文字る必要はあるのか
分かんないです文字る必要あるか分かんないけども、文字っとけば安全だろうっていうね、だから作る上でさ、うん、今後そういった話もしないといけないよね。
そうなん
だ、だから作るためのポッドキャストですから、そういったためになる情報も時々言わないといけない何かあの法律に詳しい人いないか法律に詳しい誰々さんをゲストにお招きして、今回はキャラクター名称に関わる著作権をみたいな話もね知り合いにいねえな
同時に、あ、でも、うん、東方だからだあそこは
結構グレーな部分もありますからね。だから販売じゃないんだ、うん、ハンクですからね、まあ、そういったところはおのおのの、あの作り手の方々の良識にのっとってね、うんうん、やっていかないといけないところではありますから ね、はい、そうね、そういうところもちゃんとやっていきましょう。
はい、
はい、まあ、そんな感じで一対多数のゲームですよ。
はい、
はい、一対多数のゲームはね、あなたが好きなんですよ、う
ん、はい、だいたいね、うん、自分持ってる中でも、うん、しまった
携帯がリストがで持ってる中でも確か、まずうぬん先生の代名詞である三撃ルーパー、
はい、
うん、あとはあの前回のゲームマーケットで購入したカモヘルさんの、はい、ヴァンパイアレーダーで、本日ちょっとあのプレイしました、
はい、
スコットランドヤード、
はい
はい、こちらの方はあの本日実はあのマーブルさんのゲーム会が本日ございまして、そこでゲームスコットランドヤードですねさせていただいたんですね、はい、今回はマーブルさんのゲーム会帰りです、はい、多分うまく収録できていると思います。
で前回のマーブルさんでやった、呪いのミイラ、
あ、呪いのミイラもね、一体出すのゲームだね、うん、まあ、あのマーブルさんのゲーム会の感想はちょっとエンディングに、
あ、はい
はいはい、話させていただくとして、
はい、
一対多数のゲームですよ、うん、一対多数っていうとやっぱり、まあ、何対何だから対戦型だよね、
うん、そうそうそう、うん、
一対多数だから、まあ、対戦型、まあ、スコットランドヤードだと犯人が逃げてそれを他のプレイヤーが追う、
はい、
ミイラと
呪いのミイラ、逆になる、一人が捕まえる、
うん、
他は逃げる、逃げつつ財宝
を、うん、財宝を集めるっていうゲームですよね、うん、なるほど。で、三撃ルーパーってまた相当特殊ですよね、
はい、まあ、ボードゲーム界の中でも相当特殊
そんなこと言っていいのあれはね、なんかあのなんか TRPG に近いというか、まあ、それを言うとちょっと語弊がありますけども、うんうん、
でも近い、
ね、あのシナリオ、
内容を脚本家が作り、
その脚本で事件が様々起こるから、その犯人を探し出していって、うん、あれって基本的にあの犯人を探し出すゲームじゃないんですもんね。
そうっす、
あれね、うん、ループを抜け出すゲームなんですよね。
そう、まあ、結局、うん、悲劇を防ぐ、
うん、でも勝つためには必然の犠牲者が出る場合も
結局ね、勝つためには割と殺した方が場合が多い。
俺は割と怪しきやバスティオみたいな感じであのやたら殺そうとするけど、
シリアル気は超で
そうそうそうそう、あいつのそばにいればいいんじゃねえって、シリアルキラーが黒幕だったりすると大変なことになる。黒幕っていうか、
だな、それはなんない、役職だから。
あ、そうかそうかそうかそうか、そう
か、ね、いや、犯人
とかだったりするとちょっと、うん、ね、まあ、それはそれで分かりやすいからいいとか、そいつの場所にいなければいいけどね。うん。一人の人、まあ結構イメージ的にはゲームキーパーとか、
うん。
うん、その一人側が結構、そのゲームを進行するというか、
そうです、
ね。システム全体を把握しているのは一人の方ですよね。
うん。一人の方はいろいろ分かっていて、うん、それに対してプレイヤーは頑張る。
うん、頑張る。いや、でもやっぱり、うん、そうですね、やっぱりあれですよね、数の暴力にはやはりあのシステムで対抗するしかこの世の断りで対抗するしかないですからね、ルールで対抗するしかないんで、うん、まあルール的システム的にはやっぱり一人の方が情報も多いですし、うん、有利ですよね。
そうそうそ
う、
う
ん、
情報の差があります
、うん、情報の差ありますね、うん、
完全に三撃ルーパーは完全に
把握してますから、
ね、ある方とない方、それを解くっていうのが楽しい。
ああ、そうですね、解かせないようにするのも、うん、あの脚本家側の楽しいところですよね、うん、
でもまあ脚本作るにもタブーがあって、
はいはいはい、
絶対勝てる脚本っていうのを作れちゃうので、
うん、
そこはなんていうか
良識にのっとってそうだね、
脚本で言うと、
うん、
回その評価された点としては、
うん、
結構バレる道がいっぱい作ってあるんです。
ああ、そうね。
それで結局その脚本家がプレイするときにギリギリを楽しむようにできてます。
ああ、ゲームとして楽しめるところになっている。チーターじゃねえよっていうっていうところね。
割と楽しい、ヴァンパイアレーダーの方だけど、
うん、
僕は割とそういう一人になった時って負けてるし、
うん、負けてるね、うん、
でも結果として楽しいし
、まあ、ゲーム全体がね楽しめるっていうのがねやっぱり大事だと思いますね。ちなみに今評価されたって言ってたのはうん先生がですね、昨年ですかね、三撃ルーパーの公式ホームページで、三撃ルーパーじゃない、バカファイアパーティーさんのですね公式ホームページで、三撃ルーパーのですねシナリオ公募されていたんですけども、それのシナリオ大賞うん先生が取られまして、はい、もうおなじみですねおなじみかどうか全然知りませんけどもはい、
せっかくあるから使っていかないと、
うん、やはりそこでね、宣伝していかないと一度得た栄光はね存分に使っていかないとねねえ、やっぱ一体多数のゲームってなんか俺はあんまりっていうか思う、うん、なかなか思いつかない、
うん
うん、難しいですよね、うん、
すると結局もうあれだよね、TRPG のキーパーぐ
らい、うん、キーパー的なポジション。でもあれは、まあ、TRPG っていうシステムが先に出来上がってますからね、ゲームとしてのシステムを一体多数でって考えるときに、まあ、どういったところがポイントになるかなっていう話なんですよ。ゲームシステム的なところはまあ話し合ってもしょうがないんで、一体多数のゲームを今のところ作る予定はないんで
もう一個は小さな魔女と不思議な、
ああはいはいはいはい、
そっちも僕が買ってそしてやって僕は負けた
そうだね、勝った。焦げ焦げ堂本舗さんの方で作られてるゲームですね。はい、あ、面白いですね。コンポーネントもなんか立体物ってやっぱいいよね立体の魔女のまあ、カードみたいなのがあって、それをね、ボードを移動させながら、
はい、その試練、使い魔がいて、うん、使い魔と魔女が、紐で結ばれていて、それを交互に動かすっていう、
そうそう、その範囲でしか行動ができないっていうね、あれ面白いよね。
紐っていう物理がある、
うん、
物理か、
なんか物理的なものなんかその細かいのあると楽しいよねそうだよね。だから、ね、一体多数のゲームを作るときにどこに重点を置くかですよ、
うん
うん、どういったところに重点を置くか、やっぱりさっき話したようにシステムの全体が把握できるっていうのは一体、うん、1の方ですよね、うん、1の方はシステムの全体が把握できるようにする。逆にそれができない、うん、できてないとゲームとして成り立たないのか、
うん
だから一人の方がゲームシステムを把握できていない、
うん、あ、でも呪いのミイラだと、
うん、
その他の人は見えないんで、その一人側からすると、
あ、
で闇雲に探す、
うん、闇雲に探す、うん、
で財宝を見つけるとその瞬間だけ分かる、うん、なんか逆なんだ。
ああ、なるほどね。じゃああれか、やはり一側と多数側の方で情報に差がある、
うん、差がある、
うん、差があるっていうのは、あ、そこ、そうか、そこがゲーム性になるのか、
うん
うん、1と多数側の方に、まあ、情報量の差があって、それが大きいにしろ小さいにしろ、そこで相手との読み合いが発生する、
うん
うん、一対多数のゲームだとやっぱりお互いの読み合いになるね。なんかガチンコで数字を比べて殴り合うみたいな感じにはならないですね、うんうん、読み合いのゲームがやっぱ多いのか、うん、ってなると、
だからなんていうか、ミイラだったら触ればもう捕まっちゃうので、
うん、
攻撃力は強いけど、うん、情報量は少ない。
うん、
スコットランドヤードだったら、情報量、なんだ、犯人側は捕まるじゃまずいけど、
うん、
他の人には見えずに移動できる。
スコットランドヤードとミイラのゲームをちょっと紹介しておきますか軽く説明しておきますか。スコットランドヤードっていうのは、まあ あれですね、結構有名な、結構昔からあるゲームなんですかね。我々はまあわかんないですけどそれを調べもしないですけども我々がやったのはスコットランドヤード東京版っていうやつで、犯人、ミスター X、 ミスター X が東京にやってきたので、それを警視庁のメンツがですね己の威信とプライドをかけてミスター X を追い詰めていく。
スコットランドヤードじゃない、警視庁だよ、
警視庁本当だスコットランドヤード東京版、あそうか、まあ、まあまあまあまあまあまあ、それで
警察の名前、
そうですね、ロンドン市警ですよ、通称スコットランドヤードですからね。まああのミスター X っていうのは、まあミスター X がどこにいるのかは、まあ、通常どこにいるのかはわからない、で時々姿を現すんで、その情報をもとに、まあ、警察がそれをそのミスター X を追い詰めていくっていうゲームですね。ボードに、数字と、まあ、数字のマス目がたくさん書いてあって、そこに移動するための手段も書いてあるんですね。タクシー、バス、電車で、それを使って、その東京中を逃げ回っていく、まあ、スコットランド元祖スコットランドヤードだとロンドンですかね、はいはい、逃げ回っていくっていうゲームですね。またそれの警察が無能でなんでタクシーと電車とバスしか使えねえんだと。
白バイ最強だと
思う白バイ使うのもいける。いやあれちょっと思ったんですけど、それスコットランドヤード東京版じゃないですか、あいつら警視庁じゃねえわ。
そうか、
スコットランドヤード
だ協力を求めてやってるんだけど、
そうだからスコットランドヤードがやってきて、でお前ら手出すなと俺らが捕まえるっつってガツリ協力を拒んだ形ですね。
だからフェリーと乗れない。
そうそうなりますねレインボーブリッジも封鎖できないよなるほど、ガテンがいった、うん、ガテンがいきました。
東京版だもん、
うん、あいつらロンドン市警だわ。なるほどね、それは東京の機動力も落ちますわ。
それはあんまり知らないしね、道
も。そうですね、はい、地元スコットランドのロンドンでも多分そんな感じでしょ白バイないのかな、バイクがないのかな、導入されてないのかもしれないですね。交通事情が東京と違うからやっぱりもしかしたらあの中国並みにめっちゃ混んでるかもしれないロンドンの交通事情全然知らないけども、そうですね。でちなみに呪いのミイラっていうのは、ごめんなさい僕はやったことないんで、運説いいですか
前も説明したと思
う、まあ、軽くお願いします。
プレイヤーは探索者です、
うん、探索者、
ある遺跡か分かんないけどピラミッドっぽいところに行って、そこには財宝を探しに行くんですが、そこには一人ミイラがいます、うん、ミイラは多分目が見えない設定なんで、
ミイラだからね、
じゃないからね。ミイラは一人で、いるんですけれど、そのゲームボードは縦に
こう、ああ縦に縦マジキルみたいになっていて、
ミイラ側と人間側では別の面を見ています、うん、それはなんか磁石でくっついていて、はいはい、縦に、垂直に立った状態で動かしていくんだけど、うん、人間側からはミイラの姿が見えます、
はい、
ですけどミイラ側からは人の姿が見えます、
うん、
それで、まあ、移動方法の辺はまあ省略するとしてミイラはさ、人に触るだけでも
捕まえること
ができるけども、目が見えないんで最初は分かんない、
うん、
でもそこで、スコットランドヤードの逆で、人間側は財宝を見つけるとその瞬間だけ分かります、
うんうん、ミイラ側で、ね、ガシャッ
ツガシャッツそこに向かってミイラは、捕まえに行く、
うんっていうゲームですな、うん、やはり読み合いですな、うん、お互いがどこにいるかっていうのを、まあ、心理戦も含みますよね。そうなってくるとやっぱりあの相手がどこに逃げるかっていうこともで、そうなってくるとやっぱりあのそのプレイヤーの好みとか、うん、っていうのにも左右されてきますね。まあそうなってくるとプレイングの問題になってきますけども、システムというよりは、うん、 でもシステムとして読み合い心理戦っていうのを組み込むっていうのは一体多数のゲームの中でやっぱり必須になるんじゃないかなと思いますね。では情報量の違いがあるんで、読み合いでそこの差分を埋めないとお互いイーブンにならないんですよね。
まあ数の違いと情報の違い、
うん、情報の違いもありますからね、うん、
それでバランス取ってるんだな。
そうですね。
逆にそのヴァンパイアレーダーだと、うん、逆にその呪いのミイラの逆、
呪いのミイラの逆、
それは今度はヴァンパイアハンター対、うん、透明なヴァンパイアの
透明なヴァンパイアの戦いですね。
そこでヴァンパイア側からは人が見えているんだけど、うん、
人からはヴァンパイアが見えない。
でレーダーを使って、うん、そのレーダーのマスに人が移動すると、うん、そこのレーダーからいくつの距離にいますっていうのが分かりま す, ます。
そうですね。
でもまあ、人間側は飛び道具使うのでそこでまだバランス取ってる。
さすが人間、汚い、さすが人間。そうですね。それでヴァンパイアを倒せば勝ちっていう、うん、ゲームですね。まあヴァンパイアの方が情報量が多いという形になりますね、うん、心理戦のところ、あとはやっぱりあれですね、その情報を開示するタイミング、うんうん、ですかね。どのタイミングで情報を開示したらうまくバランスが取れるのか。
だから勝利に近づくためには必ず相手に情報を集めなくちゃいけないようになってる、
うん、そうですね。じゃないと勝てない。だけども、まあ、そこにデメリットがある、うん、
ジレンマ、
うん、その辺を注視して考えるとゲーム性として成り立つのか。そうですな、うん、素晴らしい、
素晴らしい、
よくできてますな。よくできてますな、さすがです、うん、読み合いのゲームか。読み合いの部分をまあでも基本的に一対多数のゲームってなると、まあ心理戦っていうのに、まあ、情報の隠匿ですかね、情報を隠して、行動を行うっていうことになりますので、一体多数のゲームだと、まあ、三撃ルーパーを除き、まあ、ボードでどこにいるのかっていうのを割と
今のところ、そう、
今のところ我々の知ってる中では少ない知識の中では位置情報っていうのが大事ですね、うん、
三撃ルーパーのプレイヤーもいないから
、まあ確かにね。三撃ルーパーは本当な特殊ですね。いまいちどうやって勝てるのかよく分かってないし、三撃ルーパーに関しては、
まあ、ルールを見つける、
うん、まあそのループから抜け出せれば勝ち、
まあ負けなければ勝ちなん
です。うん、ループさえ起こさなければ勝ちみたいなところですよね。
まあ、脚本家の方が積極的に勝利条件を満たさないと勝てないから、結局そのために情報を渡しているんですよ、
うん、情報の開示。
例えば役職は最初みんな分かんないけども、うん、殺すと分かる。
そうですね。どういった条件、まあ、殺すためには条件の発動を満たさないといけないんですよね。それの条件に当てはまっていって、消去法で役職を、そのキャラクターの役職を見つけるっていうことになりますよね。
シリアルキラーが一番わかりです。その場で
殺すっていう。
はい、知りました。
そうね。そうなんだよね。そうか、情報を開示するタイミングと、あとは隠す情報ですね。そうかそうかそうか、そう、どういった情報を隠すかによってゲームの方向性が変わるんだ。だからスコットランドヤードとか呪いのミイラ、ヴァンパイアレーダーだと隠してる情報は位置情報ですよ。で、三撃ルーパーだと位置情報ではなくて、その役職
もあるし、ルールも、
うん、ああ、まあルールっていうのもあるんだよな。でもまあプレイする感覚としては割と一緒ですよね。なんか条件を潰していって、消去法で今これが一番当てはまるんだなっていう絶対条件を探していく、うん、っていうところは変わらないですね、
とやっぱりそうするとその多数側は相談するっていうところが楽しい、う
ん、あそうですね、楽しみ方としてはやっぱり協力型のゲームみたいなところもありますからね。そうかそうかそうか、情報まあ今日
まあ、その相談してるのを一人がニヤニヤ聞く
そういう楽しみ方もねできるね。相談するっていうところ、まあ情報、まあ基本的に何を隠すかですよね、情報として、それによってなんか全然あれですね、例えば今出てきたのであれば位置情報とルール、役職、この3つのところ3つが、まあ協力一体多数のゲームの中で、まあゲーム性として、まあ、情報を隠されている部分じゃないですか。それに代わる何かを見つければ一体多数のゲームができるかもしれない。
なるほど
ね。おどういう情報を隠すか。っていうところですよね。
ゲームを成り立たせているものはない。っていうかルールを隠すっていうのは相当一緒だと。ルールがわからないゲーム。
本当手探りですね。なんか結構行き着くところを隠された感じが。その一体多数のゲームのなんかあの最たるところをもうすでに取られたような感じがしますけども。確かに位置情報を隠すっていうのは一番分かりやすい、ルールを共有する上でもルールを共有するっていうか、まあ、あのインスト的な意味でも一番分かりやすいところですよね。どこにいるのか分かんないから探せの一言で終わりますからね。その隠すルールによってゲーム性もいろいろ変わってくるかなと、だから、まあ、スコットランドヤードもヴァンパイアレーダーも呪いのミイラも相手がどこにいれば分かればほぼ勝ちじゃないですか。そうですよね。だからあの位置情報っていうのは大変分かりやすい、ルール、まあ、システムの一体多数のゲームのシステム、まあ、スタンダード的なところになるんじゃないかなと、まあ、それに加えてあとは別のルールを付加していけば、まあ、ゲーム性の部分ですね、ゲーム性の部分を付加していってオリジナルのゲームを作るっていう形が一体多数のゲームを作る上では割となんかすんなりいける、スタンダードのところなんじゃないかなと、意外性を持たせたいのであれば何を隠すか、隠す情報っていうのをもうちょっとね、意外性のあるものを
情報、確かに役職も結構いろいろあると。役職隠すだったらまあ人狼とかもほぼそれ、
まあ、それだけ。そうですね、読み合いのゲーム、あれもまあ一体多数ですか。
そうそうそう。そうだ。まあ、まあ、あの人狼側のが少ないことが多いから、一、
ね、
人になることも多分ある。あと進んでいくと多分狼一人とかになっていくこともあると思
う、そうですね。そうかそうかそうか。隠す情報ですね。
あと残って浪人になったら。
あれは一体多数のゲームっていうと。
一体多数感ない、
一体多数感は、あんまりないですけども、乱戦って
言って聞かれ方が分かんない、
そうか、なるほどね。一体多数のゲームを作るべきポイント、他に何か思いつきますかね。
ゲームのリストを見て、
一体多数のゲームですね、他に何かあったっけ。あれだね、パンデミックの拡張を入れてテロリスト1人入れれば
やったことないけど、
やったことないですね。ちょっと1回パンデミックの拡張を入れてみたいですけどね。そうですな、あ、情報を隠す、あとはまあお互いの情報に差がある、
あとは対戦の中で、同じ条件だったらまあそのままだけど、から少ない方は多く情報を持ってるっていうことで、一体だというか、多対称でしょ。
少人数対多人数。
チーム戦もので言う。
まあそういうとまあ残とか。 になりますね。まああれは基本的にあの殴る殴るゲームですけども、うん、そうか、結構難しい。まあゲーム性の話をしないんで、システム根本的に取っかかりの部分何があるかなっていう形で今日は話してるわけなんで、一体多数ですよね。
基本的はみんな同じ条件でやるから、うん、
まあ普通の一体多数以外のゲームはっていうようなことですよね。
そこにまず不公平を出して、
うん、
それによって一人でやる、
うん、まあ少ない方が基本的には能力値高いですよね、うん、スコットランドヤードだと電車とかバスとか無制限で使えますからね、うん、それぞれの能力に差があるっていうのもやっぱ必須条件ですね。同じ条件下だと絶対勝てないですからね。
そうね、
うん、やはり数の暴力に勝つには己の能力をね高めるしかないんですけども、あとは何だろうな、いろいろ差がある部分っていうところ、まあ、どういった差をつけるのかっていうのも、うん、そうかそうかそうか、どういった差をつけるのかっていうのもゲーム性のところになりますね。
まあ、単純にバトルだったら、
うん、
まあ、ラスボスとか体力高いじゃないですか。
そうですね。
あその多勢で。
多勢でね。でも俺そういったゲーム多分一人でも勝てるぐらいまで鍛え抜いてから他人数で殴りに行くな全員のレベルをカンストさせてから
それは相手はコンピューターだから
許され、ね、許され
人だったらもう遊んでくれない
俺の好きなゲームスタイルはオーバーキルですからなかなかね、そうか、まあどういった能力の差をつけるのかっていうのもありますね、
うん
うん、だから三撃ルーパーであればルールを全て把握している、スコットランドヤードであれば移動手段が多数ある、うん、かなり自由度の高い移動手段があるっていうのもありますね。逆にミイラだと、まあ、逆って変だけど、
俺は結局触るだけで、あとはあれは結局そのプレイヤー同士が足を引っ張り合ったりすると、
うん、そうなんだ
、うん、サイコロを振ってプレイヤーは移動するんだけど、それは何回でも、サイコロを振り直すことができます、
はいはいはい、
ですけどそのサイコロの中にミイラマークがあって、
うん、
ミイラマークを出しちゃうと、ミイラ側の威力が上がります。
おー、はいはいはい、
そのサイコロを除外して、うん、プレイヤーのサイコロはプレイヤーで全員共通なんです。
あ、
だから一人の人が欲張って何回も振って、うん、そうするとどんどん、ミイラが強くなっていく。
あ、なるほどね
ってなっちゃう。
なるほどなるほど。ゲームの中で、ミイラも強化されていくなと。そうか、そう言って考えると最初はイーブンな状態、
そうそう
っていうことなんですよね。移動力的にもプレイヤー側、多数側と能力値としては同じ、同じ条件だけども、ターンを重ねていくことによって、うん、そうか、三撃ルーパーとかだとターンを重ねると情報がどんどん開示されていくじゃないですか、うん、スコットランドヤードも多分そのタイプだと思うんですよ、うん、逆に条件が同じ、ルールもみんなちゃんと把握している状態であれば、情報の開示の代わりに、どんどん能力が強化されていく、うん、プレイヤー側は弱体化していくんですよね、うん、まあ、いわゆる弱体化、
まあ一旦リセットとかするけど、その間にまあ捕まっちゃうと、
うん、
プレイヤー側の残機が減っていく。
そうですね、うん、逆に弱体化していく、うん、そうか、そういったところでゲームとして差別化を図るっていうのもいいのか、
うん、
まあ、情報のさっき言った情報の差ですよね。その差の付け方、最初から差があって読み合い、低い方、まあ、基本的には情報量の低い方がどんどん強くなっていくっていうことが基本的なところですよね。そうか、その基本にのっとってその情報っていうのをどういったものにするのか、それさっき言ったな俺
またループしてきた。
ループしてきたの。おっちゃん、しまった。この惨劇を繰り返しちゃいけない。
なんか RPG のジャンルとか思い出してきちゃった。 君と響き合う系のね
また同じ話やってるよっていう。そうか、まあね、でもそうなってくるとゲーム的なところで個性を出すっていう話であれば、情報量、その開示する情報っていうのが何なのか、まあ、情報っていう名称をつけてますけど、まあ位置情報であったり、ルール的な部分であったりっていうところですよね。
情報でなくても有利な点、
有利な点、うん、
強さの違い、
うん、
さがあれば、うん、多分一体他のゲームは成立、
成立しますね。うん、でゲームとして面白いところはその強さの差を埋めるための手段ですよね。その手段にどういったものがあるか、
うん、その差が埋まっていくと、まあ、ゲームが進むと埋まっていくんですよ、
うん、そうですね、まあ、時間を追うごとにどんどん相手との差が、強いものとの差がどんどん埋まっていくということですよね、うん、なんかあれですね、タイムアタック的なところもありますよね。
そうだね、だから他の1対1じゃ、みんなイーブンな状態でやると、まあ、競争してどんどん前に進んでいくイメージで、その1対1だとこう近づいていく、
近づいていなんかまあみんな同じ条件だと競争になるじゃないですか、うん、競争になると思うんですけども、その1対多数のゲームだと情報に差があって、それがどんどん埋まっていくんで、時間制限付き、うん、的なところがありますね、うん、時間制限っていう、時間っていう言葉使っちゃうとなんかイメージが固まっちゃって、なんか柔軟性に勝てるかな、欠けるかなと思うんですけども、分かりやすく言うとそうですよね。時間制限付きのゲームみたいな、どうになる、実時間、それその時間っていうのが実際の時間ではないっていうところがあるんですけど
確かにターン、まあ、スコットランドヤードだったらターンが決まってる、
うん、そうですね、
逃げ切り時間、
うん、そうですね、まあ、まあ実際の時間っていうとやっぱりイメージがちょっと変な方向に固まっちゃいそうなんで、うん、まあ、やっぱり情報量の差って結局
なんか前かな、
うん、まあでもまあ、基本的な部分としてそこをしっかり作るっていうのは、まあ、一体多数のゲームを作る上でもやっぱり重要なところですよね。
まず差を作る、
差を作るところですね。まず、まあ、少数の方が、まあ、基本的に有利になると思うんですよ。で、差をつける部分、少数の方が強くなるように差をつける、あとはその、隙間を埋めるタイミング、
だからそれは多分その一人側でやった時の俺強い数を楽しんで他人数側は協力するっていうタイプですが味わえる、
うん、そうですね、あれですね、まあ、どうやって差を埋めていくか、プラスどのタイミングでその差を埋めるかっていうところでしょうね。ゲーム性として面白くできる部分ですね。まあ、基本的なシステムのところで、まあ、どこをいじったら面白くなるかって言われると多分まあそうでしょうね、うん、情報の内容と情報を開示するタイミング、うん、そこが結構ちゃんとしっかり作れたら一体多数のゲームっていうのはそこそこ成り立つんじゃないかな、うん、あとはテーマ性とかオリジナリティとかっていう話になってくるのかなと思いますけども、システムを分解するとそうなるんじゃないかなと思うんですね、うん、
そっか、うん、実際強いものと弱いものはいるわけで、
そうですね、
世の中にそうだね、なる
ほどね、難しいね
まあそうなるわ、
そうなるな
そうだ、ザンでも将軍だけ特殊なんだよね。
そうですね、
最初から分かっ情報を出していって、うん、そして名誉は強い、
うん、
そうそうそう、名誉点っていうか、もともと持ち点が多いという、
うん、他の人より、うん、ありますね、まああれは割と標的的ですけどね
最初に手出すと他のやつにやられる
そうね 情報を開示する、まあ、情報の質、情報の質っていうか情報の内容ですね、まあ、どういったところがその一体多数のゲームとしてなんか成り立ちそうですかね。
だから差があるものですよ、
うん、ああなるほどね、差のあると思うんですか、
うん、だろうな、だろ
う、なんだこの世に、この世に差があるもの、年収せちがらい すげえせちがらくなったけどもいやだな、いやだ、ちょっと心苦しくなった今
実際年収高いと大体勝つけ
ど相手に追いつかない
思いのもなんかだった
厳しい厳しい現実ですな。
例えば生き物だったら、うん、ただ強い肉食、生態系の上にいるものは子供の数が少ないんですよ、はい、
ああなるほどね、
うん、それによって絶滅したりするんだ
けど捕食者ってあれですよね、基本弱いですもんね弱い、弱いっていう、まあ弱いっていうか脆いですよね、うん、非常に脆い、
寄生獣もか弱い生き物って言ってた、
なんかドSの化身みたいな、こっちた心が弱いそうだね、
強いっていうことは弱いっていうこと、
まあ、弱い、強いっていうことは脆いっていうことですよ、うん、ウィークポイント丸出しみたいな感じですよ、そうなんですよね、まあ、圧倒的な存在なんてこの世にはいないわけですよ、うん、そうか、まあ、そこでオリジナルのところっていうね、腕が試されるところですよね、うん、一体出すゲームでゲームを作るにはっていうところですよ、うん、でもそこを考えるのは楽しいと思いますね、
うんうん、そうするとそうか、うん、今誰も話してない新しいやつを考えてるのは、うん、一体多数ゲーになるの、
はいはいはいはい、誰にも話してない俺もちょっと初めて聞いたけども
、まあ、あんまり話す段階じゃないな
でもシステムの根本として割とそうやるとメソッド化できるわけじゃないですか、うん、こことこことここはかこことこことここを、うん、考えれば、まあ、一本ゲームができるよっていうことになるわけじゃないですか。今回の話であれば、まあその隠す情報の内容 と、その情報を開示するタイミング、それと相手との強弱の差、うん、に何にするか。
あ、そうすると名探偵ゲームって一体多ゲーム。
あ、そうだね、うん
犯人だけちょっと情報多いんですよ。
多いですね、
ちょっと有利で、でもそれを使うとバレるとみんなに狙われる、うん、
狙われる
っていう、あ、そうだったか
今初めて気づく驚愕の真実みたいな感じますよ。
なるほどね、
なるほどね、
まだバランスが分かんないまだふわふわしてますけど、うん、
まあでもね、ゲームをたくさん作っていくためにはね、そうやって一つ型を作っとけばね、うん、
あ、今回これやってよかったね
そう、自分でよかったねってだけでしょいや、もしかしたらね、まあ、今後ゲームをね作るっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういった方にね、まあ、ちょっと枠組みを提供、ご提供できたかなと、うん、できてればいいなとまあ、これが正しいかは分かんないけどね
それはね、素人です
そうですよね、一体多数のゲームなんて数えるほどしかやってないですよ片手で十分なぐらいしかやってないですけど、まあ、それでも枠組みとしてね、そういったものがあるとね、作る手助けにもなるのではないかなと、はい、ゲームを作りたい人たちのポッドキャストっていうね名目をちょっと守らないといけないから
楽しかった
もう全部それでいいじゃん。何の話してもまあ楽しかったよでいいじゃん。まあそんな感じで話してまいりました。今更ゲームクラフト第29回です。
はい、
はい、まあ最近ゲームの話をしてるからとりあえずいいんじゃないかなって思ってますけど、はい、まあね、またあのデザフェスに向けて、またあの来年のゲームマーケットに向けてね、我々も頑張っていきましょう、うん、ということでね、はい、まあそんな感じで、今更ゲームクラフト第29回ですね、まあ本編はこんな感じで、じゃあエンディングに移ります。
イエ
ーイ。はい、そんな感じでやってまいりました。今更ゲームクラフト第29回エンディングです。
はい、
はい、まあエンディングはですね、今回、本日ですね、キサマブさんの方で行われたゲーム大会ですね、それの帰りに我々ちょっとね一応収録するかっていう形で収録してるんですけども、
はい、
はい、楽しかったね。
楽しかった。でも美味しかった。
あ、美味しかったね。そうなんですよね。ツイッターで見たんだけどさ、あの前回のボードゲーム会、マーブルさんでやってたボードゲーム会で、あのモモモッツァレラ出たんだよね。知ってる？ツイッターで一時期話題になってた、
あのチーズ。
そうそうそうそう、あのトマトと モッツァレラチーズのあれなんつうね。カプネーゼじゃねえな、全然わかんねえや。
パッチじゃなく
て、そうそう、あのジョジョ第4部でおなじみの森王朝のレストランで、
あれ相当貢献すると思う。あれモッツァレラチーズ知った。
それ宇野先生の話でしょ。
そうなんですよ。
まあね、まあでもそこでね、そのツイッターで話題だったモモモッツァレラって出されたみたいなんですけど、まあ我々食べれなかったんですが、ね、まあ、前回ちょっと探させていただけなかったので、はい、まあ、ちょっと諸事情というか普通に用事が我々全員用事があっただけなんですけども、まあね、まあ、今回の美味しい食事も出していただきまして、はい、大満足でやりました、はい、やりました
やりました、
はい、ゲームを
やりました、ゲームをやりました。
結構今回は重めのゲームをね、うん、しましたね。うぬん先生何のゲーム しました？
まずスチームパーク、
うんうん、
遊園地の
やつ、遊園地のやつですね。
作るやつ、
作るやつ
で、次にポイズっていうやつで、
うん、
誰だっつったっけ、うん、有名な
ライナー・クニッツヤのライナー・クニッツヤさんの超有名だよ。
あ、そうなんだ。
あのクリエイターとして、
あ、それは知ってる。
ああ、名前は出てこなかったけど、もっと怒られるよ。
そんなもん、
うん、
あと自分が持ってたインカの、
あー、なんかすげえ盛り上がってたからね、インカの。
これね、今までで一番楽しかった。で、いつもやる人はちょっと運がおかしいから。
そうだね、極端に運がない人と極端に運がある人とね。
まあ、あんまり、うん、初めて結構得点できた。
あー、接戦に、ようやく接戦になりましたか。
やっと2位でした。あと、スコットランドヤード、東京
と。あー、やりましたね。はい。私の方は、あのテーベと、あと何でしたっけ俺、
スチームパークと
スチームパーク、あ、そうかそうかそうだ、スチームパークね、すげえ面白かった。
結局どうだった？
あれは負けました。あのね、ボーナスカードの重要性に気づいてなくて。
ああ、なるほど、
うん、ボーナスカードやっぱり得点圏としてひたすら必要、
うん、
そう、俺ねひたすらあのゴミのない遊園地を目指してたから。ちょっとあのね、ゴミがちょっと危険だなっていう匂いがしてたから、やたら警戒しちゃったの、
うん、
そう、おかげで得点を伸ばしきれなくて負けちった、
ね、あれ難しい、どっち
か難しい、
早めに立て、あのアトラクション立てられれば、うん、固定客が取れればいいけど、
うん、そうですよね。
だからでっかいの作ればいいわけじゃなかったんだね、
うん、しかもさ、あの客を取るにも運じゃん、うん、あれを引くっていうのがね、うん、なかなか来ないね。
なるほど、
うん、でもあれはね、ある程度操作できるからさ、うんうん、
サイコロもね、何回でもって、
そう、触れますね、うん、ひたすら1番取ってほしい。サイコロ
分布する。
とりあえずゴミをなくさないといけないから、ゴミのボードになってます。そうか、2番手とか結構いいんだなと思ってさ、
うん、じゃあそこ 物狙えるもんじゃないし今日いけるならそんなやつ
ある程度初めてやったんだけど、ある程度方針決めた方がいいですよって言われたんだけど、プレイ感が分かんないからさ、まあ、でもとりあえず、まあ、目揃えときゃいいだろうと思ってやってたんだけど、やっぱり得点伸びないね、
うん、もうね、あんまり決めきれずいて、うん、でもまあタカさんに勝ったからいいなというところ
なるほどね。今回今更ゲームクラフトのメンバー3人で参加させていただきました。3枠も取っちゃってね、ちょっと申し訳なかったんですけども、はい、私2番機とうぬん先生、あとタカさんの3人で、はい、やらせていただきました、はい、楽しかったね、うん、ね、えあそこも本当なんか雰囲気いいからねまあ我々他のゲーム会参加したことないけども
持ってないゲームができるのは
いいですな、
うん、いつもより大人数出てきて、
そうですね、10人ぐらいがやっぱいいですよねあんまり多いと端っこにいたくなっちゃうかもしれない輪に入りたくないって思っちゃうそうね、あとマーブルのマスターもね、気さくな方で、うん、いろいろ情報を教えてくれるからねあそこで若干ボードゲームの知識が増えるからね、そうね、あとボーナンザの宅も立ってたね、
あった、
うん、豆を植えて特定稼ぐゲームです、
なんか噛んでいいやつ
だ、そうあれは10周年記念版、うん、15周年記念版っていうのも出てるみたいですけど、あれは私の方が持ってまして、まあ、10周年記念版じゃなくて普通の紙箱の方なんですけども、あれがちょっと我々の中では若干あまり卓が立たない
地味だから
、地味だね、うん、でもちゃんと交渉やるとさ、あれもっと楽しめると思うよ、うん、だからタカさん多分楽しめると思うんだけどね、ねえ、あんまりタカさんとやんないね、うん、ボーナンザはね、あそこのゲーム会は本当にね、皆さんに本当に楽し、心よくしていただいて、はい、初心者にも優しく教えてくれますからね、あそこ行くたびにね、本当に演出の勉強になるよねへえ、そういう風に言えばいいんだで、ね、いい勉強になります、はい、あと僕の方は手入れやりまして、はい、もう発掘ゲームですな、考古学ゲームというか、知識を貯めていって遺跡に行ってそこで発掘する、うん、それで得点を稼いだり、取得した遺物で、展覧会を開いたりして得点を稼ぐという形です、うん、なんと珍しく、うん、遺物を引くの運なんですけども、うん、2位を取りまして珍しく得点が高かった、うん、勝てはしなかったんだけどもそれでも2位ありましたよ。
運要素ある。
運要素あるね。遺跡発掘するときに、まあその何回発掘できるかっていうのは知識の量とか何週間そこに滞在するかとかって決めるんだけども、ただの土くれとか出てくるわけよ。遺跡と遺物と土くれで、その土くれを戻さないといけないよね、うん。だからどんどん確率が下がっていく。
うん
で俺はね12周使って10回くらい引ける状況を作って、うん、もう全部ここでやるしかねえって引いたんだけども、うん、半分以上が土くれっていうね初めての人たちとやったんだけども、初めて見ましたそんなそんなことあるんですねって言われた。あそこまで引けるのにまさかの得点がほとんどないっていう揺るぎない運のなさを披露してしまいまして、
じゃあスチームパンクも同じじ
ゃん。そうなんだ。でもあれはね、うん、ある程度客のものを弾ける数さ、うん、自分で、うん、できるからさ、
まあ、確かにタカさんは3個入れてそれをそのまま出したから自分の色を
あの人やっぱちょっとおかしい
あってよやっぱり
やはりちょっと運が運のレベルがカンストしてる。
あ、そっか、隣だったらダメ
座れてる
しまって、席順、
席順ね、あの人は隣良くないよ離れないと まあそんな感じで今回はねすごく楽しませていただきました。はい、食事もとても美味しかったので、はい、またぜひ参加させていただこうかなと思っておりますので、はい、いつもありがとうございました。
ありがとうございました。
あと宣伝の時間までね取っていただいて本当にすいませんと思いながらねしょうもないポッドキャストの宣伝なんかね、ね、宣伝をさせていただいたので、はい、しょうもないって言うのもね、なんなのでこれから我々もね、
はい、
皆さんに楽しんでいただけるようにもっと頑張って精進していきましょう。はい、という感じでね、はい、はい、じゃあ、告知に入らせていただきます。はい、はい、今更ゲームクラフトではですね皆様からのコメントお待ちしております。メールアドレスの方が a.and.d.graph@gmail.com a&dgraph@gmail.com こちらの方でメールアドレス持っております。ツイッターの方がですね、まあ、ツイッターもやっております。ツイッターの方がですねアカウントが@adgraph2013 @adgraph2013 こちらの方でツイッターやっております。基本的な交流の方はですねツイッターの方でさせていただいておりまして、こちらの方で、あとハッシュタグですね、ハッシュタグの方も持っております。ハッシュタグの方がシャープ今倉、今がひらがな、倉がカタカナ、シャープ今倉の方でハッシュタグ持っておりますので、そちらの方でコメントとつぶやいていただければ我々が喜び、はい、行動しますということで、はい、まあ、そちらのコメントいただいたものに関してはですね、まあ、なるべく返信返させていただくようにしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。フォローしていただければ幸いです。でブログの方もやっております。ブログの方が http://a-and-d-graph.net こちらの方でブログやっております。ポッドキャスト配信用のブログみたいな感じになっているんですけども、今回参加させていただいたマーブルさんでの、ゲームの、まあ、ゲーム会の感想とか、あとミュージーゲーム会のですね、どんなゲームやったよとかですね、あとあのうぬ先生が旅行行った先の旅行とかこれからね
そうだった
上げていただく予定先週決まったからはい、上げてくださいね。あの
旅場編
ね、あの主に伊香保と草津でしょそれのマルチスポットとかね紹介していくかな今後、うん、はい、あとね、我々の方で作ったゲームの、ルールとかも公開させていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それとですね、今更ゲームクラフトの方ではですね、ゲームは、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきだキャンペーンの方をやっております。ゲームが遊べる、ボードゲームが遊べるような喫茶店情報をお待ちしておりまして、そこで、まあ、そういう情報をいただいたらですね、我々の方もちょっとそこに遊びに行かせていただいてボードゲームさせていただいたりですね、まあ、そこの方とお話ができればですねお話しさせていただけたらなと思っております。はい、それとですね、今更ゲームクラフトの方では、10回ごとにゲーム作ろうかっていうゲーム制作タイムアタックの方も次回だからね次回だからゲーム制作タイムアタックの方もやっております。一つテーマをいただいて、まあ、テーマを決めてですね、そのテーマに即して40分でゲームを作れるかっていうタイムアタックやっております。まあそれでゲームが作れればですね、テーマをいただければそのテーマをいただいた方にですね、一つ出来上がったゲーム頒布できる状態になればですけども、一つゲームをですね、プレゼントさせていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今更ゲームクラフトの方ではですね、まあ、今更ゲームクラフトが所属している ADG ですね、 ADG というサークルで、今度来たる、2014年11月8日9日に開催されますデザインフェスタボリューム40の方に参加させていただく予定になっております。我々が参加するのは8日の明るいブース、ブース番号
ないの、
はい、まだ決まってません明るいブースの方でですね参加させていただく予定となっております。出展内容としてはですね、今作ってる探偵ゲームが1個出展できたらな、あとはですね、パンダ的な何かグッズ的な写真集的な何かを出せたら、
動画作んないとな、
あれなんかあの箱ビジョン、
あ、
うん、
箱ビジョンね、とりあえず買った
買ったでしょ、うん、あれでなんかやる、あれ、うん、なんとかマッピング、
あ、いやでもあれはちょっと違う、
ちょっと違うな、あ、まあ的な動画のですね、まあ、趣味で作った動画の配信とかをやっておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。あと、参加する当日はですね、我々の他にもですね、あと2サークル参加予定となっております。海色さん イルカグッズとかの、販布等されている海色さんとですね、イラスト等の販布される、M カフェさん3サークル合同出店となっております。我々のブースに興味なくてもですね、そこに来ていただければ楽しめるブースとなっておりますので、はい、ぜひお暇な方よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、終了です。
イエーイ、
イエーイ。
箱ビジョン動画という
か、うん、箱ビジョンいいじゃん、あれ楽しいよ、うん、
とりあえず初音ミク2種類を買って、
うん、おお、ガンダム買わなかったの？
あ、買った。
ああ、ガンダム買えないの。池袋のロフトでまだ売ってたから。
ちょっとね、近所のビレッジバンガードに売ってたから。2種類買うんですよ。あれ、食玩だから、ガンが1個ついて
る。あ、ついてたんだ。ついてんだ。
ついてる、食玩、食玩。
食玩扱いなんだね。なるほどね。まあ、そういった動画もね、出していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、で今後あれかな、うぬ先生はもつゆきと一緒にもつゆきと一緒にね、うん、ゲームの実況的な
マイクラ素材があるから
ていうかマイクラさ、この前さ、あの何時なきにさマイクラ動画見直したんだ。うん、久しぶりに、うん、久しぶりに出したらね、なんかね、自分で言うのもなんなんだけど、ちょっと面白いね。
面白い、
ちょっと面白い、ね、
ちゃんと自分が面白くなるここまで作って自然出してない
思わずね。はい、まあ、今まで一回も行ったことなかったんですけども、ニコニコ動画と YouTube なので今さらマルチクラフトっていう形で、昔に撮ったマイクラのね動画を実は上げてたりもしますので、はい、お暇な方見ていただければ、はい、言っちゃいました、話しちゃって、はい、話しちゃいました、はい、続きも作っていこうよ。
あれから別の一個ダンジョンはできる。
ああ、そうそうそう、ダンジョン、うぬ先生が作ったダンジョンをさ攻略した動画もまだ、
うん、割とゼロはちょっと面白い。終わり方かな。
終わり方ね。
これもちょっと短くして、うん、ゼロはゼロで、短くして、まあ、うまくいけたらいいかな。
うん。まあね。あとまあ、そういえばアナログゲームの実況を撮ったのを編集しないといけない。あれ、素材渡していい？
多分あれ、ビデオに入ってたから多分。
ああ、持ってる。うん。あれもね。あのアナログゲームの動画っていうのもね、今後ちょっと撮っていきたいなと、うん、思ってますんで、はい、まあまあぼちぼちですよね、それは。
フォーマットは決まればサクサクいけると。
まあね、うん、編集結構大変だなそうだよ。ポッドキャストの編集をさ、ちょっとピー音ピキン音を入れるだけでもやったらめんどくさいんだよね。まあ手順的には簡単なんだけど、それをやるって思うとああめんどくせえってなるんだよね。
なんとするとね、金曜土曜寝ないってな
る。徹夜っていう。そんな感じで、今後ブログの方もね、コンテンツ充実させていけたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、ブログの方動画のリンクも貼るか。
貼るの？
あ、ページね。うん、まあ適当になんか作っておきます。はい、まあ、そんな感じでね、今さらゲームから振って、第20回こんな感じでやってまいりました。どうですか、なんか最後に言い残したことありますか。
タカさんとやると大体1体だけ。
タカさん対ソフトだからね。協力型ゲームに早変わりする
から、ね、運の格差があるから
しかもね、我々もほとんどラスボスに挑む気持ちで戦うからね。若武者にだけは勝たせちゃいけないっつって
、まあ、とりあえず今日勝ったからいい。寒いだったけど、
目的がね全然変わってくるからね。
今日は勝った。
我々ちょっとゲームの遊び方歪んでるから。まあそんな感じでやってまいりました、今更ゲームクラフト第29回、そろそろお別れのお時間となってしまいました。では皆様ぜひ来週もですね聞いていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。では皆様おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
あーよーし、じゃあ
カタンやってた時に 世界の
宇宙の法則が
宇宙の法則が乱れる方ってどんな
宇宙型がもしや
宇宙型ならありそう
できそうだよいいな宇宙型